コリント第2の第1の手紙の終わりの近いところですね。で、この第1の手紙の16章の1節から12節、こういうふうな終わりに近い部分はローマ書でもそうですけれども、多くの人たちがあんまり力を入れて読まないと、おそらく大抵ほとんどそうではないかと思いますね。コリントの手紙ということはですね、非常に具体的なことも書いてあって、そういう中に復活ということの非常に大事なこともあったりですね、信仰と希望と愛、その3つがいつまでも続くとか、非常に有名なこともありますが、こういう16章のようなところはほとんどの人がですね、注意して読んでいないだろうと思います。まず、聖なる者たちのための募金とかいう表現ではですね、聖なるものって何だろうかっていうふうにですね、何の説明もないからこれではわからないと思います。まあ、この信教ではタイトルがエルサレム教会の信徒のための募金とか書いてあるから、このタイトルからですね、これは、信徒だろうと思うんです。ところが信徒だろうと思うと、すぐ隣の行にですね、聖なる者たちって書いてあるんですね。信徒といえば普通の人ですね。初めて入った人、まだ信仰を持って1ヶ月がならん人、これはまあ信徒です。ところが聖なる人というイメージは日本語ではまるっきり違うわけですね。あの人は聖なる人だ、そんなこと言うだろうかって言うんですね、一般のクリスチャンに対して。そういうふうに訳によって全くですね、私たちはこの日本語と元の言葉の意味が違うものだから、間違って受け取ってしまうんですね。そういうこともあって、ここの内容を一層なんとなくクエスチョンマーク、聖なる人のなんかエルサレムのこと全然自分と関係ないと思って力を入れてはまず読まないということが起こってしまったりするんですね。で、ここでわかりますように、このタイトルでは普通の信徒、この聖なるものってね、信徒のことなんですね。普通の、何度もこれは繰り返したけど、クリスチャンというふうな言葉がなかったわけです。まだ使徒言行論でほんのわずか、こういうパウロの手紙でクリスチャンなんて使われてないですよね。これは別の言葉があったからですね。こういう時にどうしても元の言葉を知らなかったらきちんと説明ができないわけです。もしですね、そんなこと全く知らないで、聖なる人たちの特別な献金だと、前の公約でしたら、まあ聖徒ということだったんですけどね、これは特別に聖人のような人に対する献金を集めたんだというと、ほら大間違いになってしまうわけですね。これはハギオスっていう言葉があります。ハギオスっていうのはですね、日本語では聖と訳さ、日本語というか中国語ですよね。本来はこの聖ということは中国語なんですね。日本語には聖ということに当たるような元からの日本語はなかったわけです。そういうこともほとんどあんまり私たちは考えないと思うんですね。この漢字も全く日本語だと、そのままイコールだと思ってしまうと大きな間違いであってですね、日本で昔からあった言葉をいわゆる大和言葉というんですね。でそれだけ非常に足りないから、中国からいっぱい漢字のことをもらってきたわけです。でそれを一緒に組み込んだわけですね。それでですね、この聖っていうふうな言葉はないから、そのまま日本のものとしても使ってるんです。例えば幸いっていうこと、この幸福の幸ですね、福とか、これは当然ですね、日本語にも昔の大和言葉からあったわけです。この漢字が入ってくる前から、それは幸という言葉です。幸という言葉は漢字が入ってくるはるか前からあったんですね。幸はこういうふうに当ててるだけですよ、この幸福の幸に。そういうふうなこと全く学校でも教えないからですね、幸福の幸と幸は厳密に同じなんて思い込んでしまうわけです。幸という幸せという概念が昔からはるか昔からあったの、この言葉だけですね、発音だけあったんですね、文字なかったわけです。そして何か恵まれた状態は幸と言ってたわけです。だからそこに中国から幸福の幸が入ってきたわけです。 あ、これは意味がよく似てると。だからもうこれをさっきと読まそうと。で、中国の当時の発音をちょっと生でこう。ですね。今はこうと発音しないけど、こうとも読んだんです。それを音読みとか言ってですね、昔からあるように思い込んですけど、これ本来中国語の発音を当てた、入れ込んだだけなんですね。だからこの漢字はこうとも読んで、さちとも読むとか言うけど、本当はそうじゃないわけなんですね。本当はさちということは昔からあって、これをくっつけただけなわけなんです。まあそういうことをよく知っておく必要があります。ですから、この、聖なるという言葉は、さっき言ったように、本来日本に聖というような観念がなかったものだから、そのままこれ全面的に使っている。だけど中国語の聖というのは、これもいろいろ言ったように、耳と口があって、これは、王ではないんですね。耳の口が通じて、よく耳が聞こえると。人間を超えたものから耳がよくついて聞こえるっていう観念を中国の人は聖というふうにこの漢字で表現したということですね。普通の会話、普通のことを超えたところからの何か声を聞こえる人と。ところが英語のホーリーという言葉、これはほぼ語源、こういうことに私も詳しい専門の語源辞典をアメリカからもう取り寄せたりしてですね、ずっと何十年前からもう分厚い1000ページもあるような詳しいものが 何通りもあるわけですね。そしたらこれは英語のホールと語源が同じだというわけです。ホーリーという言葉はホール、ホールっていうのは全て全体ということですね。全体完全なと。で、英語のホーリーと言いますように全体完全なという全てを持っているという、そういうニュアンスを持っているわけなんですね。中国語はそういうふうに耳が聞こえるという意味を持っているというわけです。それぞれの言語においてそれは違うわけです。ずれてるんですね、非常に。で、ほんならヘブライ語やらギリシャ語はどうかというと、ヘブライ語とギリシャ語がほぼ似てるんですね。分かたれた、セパレートという意味があると。分かる、分かった。だから第七日を聖としたっていうのは分けたという意味です。特別に神様のようと分けるという観念根本にある。ところが中国のこの聖という漢字も英語の方にこんな分けるという観念はないわけなんです。まあ、そういうふうに、まあ、こういうふうにまず出てくる聖なるものっていったら何だろうかといったら、そういう言葉がもうきちっとしない限りはですね、いくらこの訳語で考えたところでそんなのはまた間違ってしまうということになるんですね。一つ一つをここに注意深く見ていくときには、それで、最初に出てきたクリスチャンという言葉がまだ使われてなかったので、これの複数形として、ですね、冠詞をつけてハギオイと、一人だったらハギオスなんですね。ハギオス、複数だったらハギオになるんです。それでこれを聖徒たちという、以前の訳ではしてたんですね。で、この新教訳では聖なる者たちというふうに訳したわけです。ですね。だから日本語の聖人というイメージと全く違うわけです。ですね。聖人といったら極めて少数の人しか使わないわけです。親鸞聖人みたいな人とかですね。キリストみたいな聖人とか、アッシジのフランセスとか。歴史上でも稀ないの人を聖人というわけです。日本語の感覚では。ここで全くそれと違うということをよく知っておかないと間違うんですね。信じた人、キリスト、とにかく信じた人はみんなこのハイハイを言って一応分けられたんだからと、神様のところに分けてくださって、これを信じることができたと。ですからここは普通のですね、ここにあるエルサレムにおる信徒たちです。で、エルサレム教会って書いてあるけど、そんな建物があったんでもちろんないわけですね。たくさん迫害されて追い散らされた国外ぐらいですから、これはエルサレムにおる集まり信徒の人たちを言っているわけです。だからこういうふうなタイトルだけでも、なんかエルサレム教会を建てたのかと、まあ、そんなことを間違って思うようなことがあるんですけど、そうではなくてエルサレムにある信徒の集まりを言っている。その集まりのためにの献金ということなんですね。はい、ちょっと前置きはそんなに長くなりましたが、パウロの手紙にもみんなどこそこのコリントの聖徒へと、聖なる者たちというけど、コリントの普通の信徒のことなんですね。はい、そういうことを知ってた上で、何度も繰り返すのは、前に話した時にちょうどいなかったとか、 あるいは聞いたけどもう忘れてしまってるとかいう人も必ずおるから話しているわけですね。はい、それでこの募金ということなんですが、ここではですね、このことに関してパウロがですね、あちらこちらで他の箇所もこの献金ということを神様のため、あるいはこう人々のために、最終的には神様のためですけども、献金ということを様々な言葉を使っているんですね。これ以前にも触れたことあります。ここではロゲイアです。まずレゴって集めるということ、ロゲイアという言葉がまずこの募金と日本語で訳されていますが、ここではロゲイアということはレゴを集めるという言葉の名詞形になった、集めたものという意味なんですね。けれども他の訳ではこれを献金としています。新改訳や口語訳も持っておられる方は比較してみられたりとします。聖徒たちへの献金についてはガラテヤの諸教会に命じたように、あなた方にもこう命じますというんですね。ここのとも献金としてあります。献金という訳語とですね、単なる募金というのとはなんかどうもだいぶ違うんですよね。献金といっても普通は一般に何かに捧げるわけだから、特別に捧げる。募金といったらですね、赤い花に、まあ、いろんなことも含めて募金ですから、イメージがちょっと違ってくるわけですね。そういうふうに、ロゲイアという言葉、それを訳する人によってですね、やっぱりこれは神様に捧げたから献金と訳言葉で訳すべきだと思う。いや、この新教託の担当者はこれはロゲイアということは、これは募金と訳そうというふうに訳した人の主観に受け止め方によってこう選ばれてしまうんですね。でイメージが定着化してしまうということで、他の訳も比べながら読むということが大切になるわけです。あなた方も実行しなさいと。そしてこの時にはまだ主の日というようなことですね、これはもう十分定着をしてなかったけど、黙示録では主の日という表現が出てきますね。主の日、主の復活を記念するということですね。で、新約聖書にはこういうふうに日曜日のこと、もちろんサンデーなんて太陽の日なんていうのはなかったので、週の初めの日という言い方と、さらに復活の主の日、記念の日という意味で主の日というのがあります。そこで今日までですね、日曜日のことを日曜礼拝というよりは主の日の礼拝といった方が当然これはよりいいわけですよね。日曜というより太陽の日です。日の太陽なんか礼拝と関係ないわけですから、直接、ですから主の復活の記念の日の礼拝だという意味を込めて、主の日の礼拝、主日礼拝という方がより聖書的なんですね。それから聖日礼拝という言葉も使ってますけども、聖日というのは分けられた日ということの礼拝です。でもそれよりもはっきりしているのはやはり聖書にある、聖書では聖日っていう礼拝ということはないわけですね。でも後からそういうふうに聖日として分けると、安息日を分けるということがありましたね。そういう意味で使ってきたというところもありますけども、聖書的には主の日の礼拝といったのが一番、まあ聖書的ではあるわけです。はい、それでですね、いつもそのようにここで見たら分かりますが、週の初めの日、主の日の集まる、これ集まってたのが分かるわけですね。この時にすでに主の日に集まっていた、その時にはいつも定義的に献金をしておきなさいと、貯めておきなさいと、そういうことで、でここでですね、次に3節ではですね、その贈り物を届けにエルサレムに、ここでまた同じ献金のことを贈り物と訳しています。ところがここもですね、別の言語なんですね。これはカリスなんです。ここのところはさっきはロゲイアということだったですよね。ややこしいけど、ここのところ今のところカリスなんです。カリスというのは恵みと訳される、英語ではあのグレイスですね、アメイジンググレイスのあのグレイスなんです。ですからここの方は本来恵みもたくさん使われている。私たちには 神様の祝福を受けるに値しないのに、一方的な愛から選び出して罪を許してくださるというですね、そういったことをカリスっていうんです。グレイスのことです。英語で言えばこれはグレイスと訳される。ジョン・ニュートンがそれをですね、本当に驚くべき、アメイジングっていうのは非常に強い言葉なので、聖書ではそれこのような強い言葉はほとんど使わないんですけども、これはジョン・ニュートンが特別にその自分の生涯を振り返ったらですね、本当はもう厳しい裁きで保護されるところをですね、一方的にしかもたくさんの船員が乗っ取って船も沈没しそうになった時に、実際に波に飲まれた人もおる、それだけ苦しみをしても自分だけがそのようにそれを機会として信仰をしっかり持つように転機を与えられたと。そういう本当に驚くべきアメイジンググレイスという、そのグレイスの元のことはカリスなんですね。それがここではですね、まあ、日本語にはこういうふうに贈り物と訳されたり、他の訳では献金とも訳されたりしておるんです。だから元の意味はですね、こういうふうに恵みということなんです。なんでこのカリスというふうなですね、非常に大事な言葉を使ったんだろうかと。手紙もとしてその恵みを届けにというと意味が分かりにくいということで、日本語にはこの贈り物というですね、この本来このカリスということの非常に重要な意味とはまるで違った、贈り物を誰でもしますよね、子供でも悪人でも何でも大人でも、まあ、すごく普通の言葉に訳してあるわけですが、これはパウロがですね、こういうことも神様からの恵みを受けてなければ自然に本当に心からできない、こういう人々から神様のためにと捧げられたものも実は神様からの恵みだと、恵みの心があればこそ差し出せると、そういう恵みの集まりだというふうにも受け取っていたということを暗示しているわけですね。こういうカリスということはここに使っているんです。だからこんなことは日本語でいくら見つめたところでわからないことです。言語がわからないと、まあ、こういったことに私もずっと以前に気がついてからですね、これはどうしてもギリシャ語をですね、きちっと説明したり書いてある人が必要だということを思うようになったわけですね。そしてエルサレムに行かしましょうとあるけど、もし必要よければ私も一緒に行ったわけで、これは一緒に行ったわけなんですね。一緒どころかもうどうしても行かねばならないという強い切迫感に駆られて行くわけなんですね。それはどこに書いてあるかということで、これは使徒言行録ですね、使徒言行録の19章から21章に書いてます。19章の21ですね、使徒言行録の19章19章の21、ありますね。まあ、前後関係がわからないからはっきりしないかもしれませんが、このようなことがあったのにパウロはマケドニア州とアカイア州を通ってエルサレムこと決心したと。そしてそのことを受けて21章、使徒言行録の使徒言行録の二次章の22です。使徒言二次章の22、使徒言行録の二次章の22見てください。そして今聖霊に促されてエルサレムに行きますと、けれどもですね、エルサレムに行くんだけれども、23にあるように投獄と苦難が待ち受けてあると、しかもはっきりこれを示されてる、だけど行くんだと、そうしてですね、行ったんだけれど、行くようになったんだけれども、また別の人たちはですね、これはパウロはそこで必ず捕まるということを示されたから強く反対したわけですね。 だけどそれを押して押し切ってですね、パウロはエルサレムに行く。これは何のためかというと、この献金を携えていくということだったんです。今日のコリントのところではどっか簡単に書いてありますが、これパウロって非常に大きな問題となったんですね。聖書というのはこういうふうな小さなようなけど、でこれ捉えられてローマ行くことに連れて行かれるわけです。一箇所だけちょこっと書いてあるからって言って軽視したらいけないわけなので、これは重要な問題と関わっているんですね。そうしてあちらこちらでこのことが書いてあります。で次に、ローマ信徒への手紙を見たらですね、ローマ信徒の15章の、24から26、ローマ信徒の手紙の15章ですね、296ページ、15章の24、25、26というところを見てください。ですね、イスパニア、スペイン、当時この世界の西の果て、そこまで行こうと思ってたんですね、パウロは。そして途中でローマに立ち寄ると、ローマ行くのはそれを目的じゃなくて立ち寄りだっていうんですね。ローマ世界最大の都市だったのに。そして共にいる喜びを味わってから送り出してもらいたいと、まあ、こういうところにこの前のあの共同体ってがありますけれども、これは神様から示されても絶えず共同体による励ましや支えっていうものをですね、こういうパウロのような聖霊にあふれた人でも持っていたということがわかるわけです。ですね。信徒キリストの体だっていう飾りでなく本当にそういうふうにですね、感じておったということですね。個人が信じているだけど、その上にさらに共同体に乗りるっていうのを聖書を言おうとしていることなわけです。それでこのところですね、26節、マケドニア州とアカイア州の人々がエルサレムの子にも聖なる、要するに信徒クリスチャンたちの貧しい人々を援助することに喜んで同意したんだと、これはもうそうする義務があると。これはどうしてかというと、エルサレムによるユダヤ人からキリストの福音は始まったと。キリストもユダヤ人だと。だからその霊的なものを受けたのだから、だからその目に見えるものを持って助けるというのは義務だと。そしてそれを募金成果を渡した上でローマに立ち寄ってイスパニアへ行くんだと。これも非常な大回りですね。大回り、遠回りです。今のように飛行機なんてないわけだから、多く歩いて行ったり船に乗ったり非常に危険なと。それほどまでにパウロはですね、ローマにこの貧しい人たちに、自分たちがまずこのようにエルサレム人たちから霊の賜物を受けたんだから、その感謝の意味を込めてそれを持っていくという、命がけですら持っていくという、そのぐらいの気持ちだったんですね。これは簡単な、だから付け足しの問題ではないわけです。パウロの言ったそこまで大きな問題だったということは、あちこち読まない限りわからないわけです。そこにですね、そこだと言ったように、その共同体という強い意識が、気持ちがあったということが浮かび上がってくるわけですね。そしてこの29節で、キリストの祝福をあふれるほど持っていきたいと。これは本当のキリスト者の訪問の時の気持ち、あり方ということですね。単に暇つぶしとかいうのが普通の人、遊びで行くっていうのも普通の人だと。これ誰でも行きますよね。単なる土産物で、それもこの世の普通にすることです。そうではなくって、一番大切なのは祝福を持っていくということなんです。それがなかったらですね、いくら物を持っていったって、それを聞いて帰って相手に負担をかけることになるかもしれない。例えば高価なものを買って持っていったらですね、またお返ししないといけないと。 このお返しするのにですね、またお金を何千も使わないといけないと。それがかえって負担になって喜びとかじゃない。表面的に嬉しい、ありがとうとか言ってもですね。そういうふうに物というのは必ず何かですね、弊害ももたらすんです。で、ある人はくれたのにこの人はくれないとか、そんなことは必ず起こってしまうわけです。ですから、まあ、物ということをこだわるということはあんまり祝福がないわけですけれども、このように祝福を持っていくということですね。そして祈りを持って物事でもすると、神に捧げるという気持ちで、この献金でもそうですね。さっきカリスということは使ったように、まあこういうふうに、何気ないような表現の中にもですね、私たちはとても気づかないと。誰かのところに行くときには、誰であっても病気の人であって何であってもキリストの祝福を持って少しでも行くと、祈りを持っていくと、その心がけがなくって単に義務感から行く、あの人も言って自分の言っとかなんか後で何か言われたら困るとか、そんなことはやめといた方がいいわけですね。そんなんだったら祝福どころかかえってそれは神様からそんな裁きを受けるでしょうということです。ですから、そういう気持ちになれなかったら気持ちになる、祈ってから行くというわけですね。これはまあそういうことで、パウロもですね、そういう祈りのこもった募金を集めて、それからあなた方のところに祝福を持っていくという。で、ここでもまた言葉の問題があるんですね。ここでですね、大事なこと、言葉ですが、26節。26節で、日本語では単なる援助っていうのはごく当たり前の言葉ですね。至るところで使うんだけど、言語は全く違う言葉です。ここで、貧しい人々を援助するとありますが、これはですね、コイノーニアをするという言葉なんです。コイノーニアを作る。コイノーニアっていうのはヨハネの手紙で非常に重要な意味として言われています。キリスト者の交わりとは御子キリストと神との交わり、この交わりっていうのはコイノーニアのわけです。ここにはそういうふうにですね、貧しい人々のコイノーニアを作るために行くんだと、この援助ということは全く違った言葉が使われているわけですね。で、パウロがこういう献金に関して様々なギリシャ語をあえて使っているということは以前から注目されていたところなんですね。詳しい仲介書には必ずそのことが触れてあります。でもこれはどうしても言語を出さないといけないということもあってですね、あんまりこういったことは知らないままでずっと来てしまうということですね。まあそういうことですね。コイノーニアを作る、コイノーニアを作ると、貧しさのコイノーニアのために、そのために喜んでどうした、それをまあ献金援助というわけですね。この実態は献金なわけなんです。確かにですね、この本当の意味の献金というのはコイノーニア、交わりということになるわけですよね。例えばこのいつも集まってこの集会場も、そういうことで多くの人たちが自発的にですね、相当な額を貯金されたわけですね。それでこういうところが変えたということです。で、それによってこういうたくさんのそれからですね、交流、コイノーニアの場となっているということです。こういうふうな場がなかったら、もしなかったら、例えば遠くになったら、ある程度土地の値段から建物を建てないから数百万どころじゃないわけですね。桁違いの額がいるわけですから、そういうところにせっかく建てたとしても行くことができないという、ここで交流は非常に偏ったもの、貧しいものになるわけです。土地の価格が安いのは当然田舎の方です。環境は良い、車の人には便利だと。だけど車に乗れない人はいけないということにもなるわけです。まあそういうふうなことで非常に集まれる人も少なくなる。こういう意味で交流、コイノーニアに直接影響するわけですね。だからこういうところにですね、神様のためにということで貯金を献金をされるということは、そういう意味でも直接見たら分かりますように交流になっているわけです。こういうのに それからこういういろんな機器類ですね。これみんな皆さんの自発的な拠金、献金で、加えて、それで CD を制作したり、ダビング機も、何台も購入してですね、そういうもの存在すら知らない人も多いわけですけれども、そういういろんなところに購入をして、分担して担当してもらって、それでいろんなところに CD も配布してきているわけです。そういうことをみんな皆さんのこの献金、尊い献金からなされておることです。で、私がこの前言ったように、あちらこで自由にですね、行こうと思ったところに行けるのは皆さんの背後の祈りやら実際の献金を使わせてもらっているっていうことがあるからですね。で、それによって、交わりが確かに深まると。そういう意味でですね、この適切な祈りを持ってなされた献金ということは、今言ったほんの一例ですね。確かにこのコイノニアになるわけです。単なる一方的に援助でなくてですね、上から下への援助、この援助というのはそういうあれです。コイノニアって交流ということです。こういうこともですね、援助とこれからコイノニアだということは予想もしないはずです。そういうようなことで、言語の重要性、こういうふうな何でもないようなところの中に重要な意味を見出すには当然言語がどうしても必要になってくるということになるんですね。で、このコイノニアということを、新科学では虚金ということにして口語訳も援助ということに訳しておりますが、本来はまあそういった意味なんですね。はい。それからですね、次、この28節の募金の成果とあります。募金ということは言語になくてですね、何があるかというと、言語は身という言葉、カルポスというですね、身を手渡したという表現なんですね。ローマ信徒の手紙の15-28。これは、募金ということは言語なくて、身ということです。身を渡すと。カルポスということですね。こういうふうに募金を身というふうにも表現しているわけです。だから外国語、英語訳ではですね、そのままフルートと訳しています。They have received this fruit というふうな訳し方ですね。で、こんなふうにですね、身と訳する。これはイエス様とつながっていなければあなた方は身を結べない。あらゆる良いものを信仰から生まれる良いものを見というふうに言っているわけですね。こういうふうに自発的にですね、差し出す、神様のために差し出すということは一つの見であると、見の目に見える現れだという意味で見ということも使っているわけです。まあ、こんなふうに他にもまだあるんですね。あるということをまず元のところに書いてください。そうしてこのことはですね、第二コリントの9章ですね。8章から、第二コリントの8章、9章という長いスペースにわたって、この問題を再び書いているわけです。第二コリントの8から9。333ページですね。第2コリントの8から9というところですね。まず8章を見てみますね。8章の4節。8章の4節。ここでも聖なる者たちを、聖徒たちを助けるための、ここでまた事前の技というふうにも訳されています。これも献金のことですね。 そういう事前の技っていうことは7節までずっと書いてあって、あと今度はちょっと元はしますね、9章にも今日と同じようなタイトル、今度は信徒にしてある、エルサレム教会じゃなくて、9章のタイトルですね、エルサレムの信徒のため。さっきのところはここと全く同じような意味なのに、エルサレムの教会とかに勝手に教会入れておったんですけども、本来は信徒の集まりのことですね。ここでまた奉仕ということも使っているわけです。ですね、これも献金のことなんですね。貧しい人たちにそういうふうにお金、物を提供することは一種の奉仕だというわけですね。そういう人たちがエルサレムでは迫害を受けたり、あるいは散らされたりしていたわけです。そういう意味でですね、貧しい人がどうしても多くなったわけですね。ユダヤ人が迫害したわけだから。そういう意味でどうしても助けたいと。まあ非常に遠くおったパウロがですね、すごい回り道をして、待て、ここまでしてどうして危険も犯してですね、ローマやスペインの方へさっと行かなかったのか。もう一遍引き返してまたずっと行くっていう。それまでしてパウロはエルサレムの人に霊的なものを受けたから、それを感謝の身で返したいという非常に強い共同体意識があったということがわかります。9章もずっと書いてあります。もう時間がいっぱいですから、そういうことで8章9章の2章にもわたってこの問題が書いてあるということですね。で、一番最初の今日のところ16章に帰りますが、それで今のその問題は置いて、今度7節ですね、16章の7節ですが、主が許してくださればしばらくあなた方、要するにコリントのところに滞在したいと。それからさらに、次のところに行くということなんですが、まあ、こういうふうに、普通はですね、自分がしたいからする、したくないからしない、そういう感じですね。主が行きなさいと言えば、まさにこの嫌いな人のところにも、あるいは行きたくないのところに行かなきゃならない、そこに祝福がある。自分が好きな人と一緒に行っても何の祝福があろうかと、そういう言い方をしておるわけですね。まあ、そういうふうに敵対するような人のために祈ってこそ祝福があると、まあ、そういう言い方がされておる、まあ、イエス様の三条の水金ですね。ここでも何をするにもこれは主が許してくださるならば行こうと。この点は去年も、私去年の場合、私はもう本当に肺の方がおかしくなったから、もうこれ難しいと思ったんですね。だから、法医上で病気がひどくなったら、あ、これも神様行かないでいいというようなことだと思ってですね。それは別に残念なことで、これは時が来たのだと、そのまま受け取ればいいことなんですね。だけど、まあどうしてもやっぱり行けるだけ行こうということで、北海道から途中で終わっても、これはもう、まあとして受け取ろうと。これは途中で苦しくなったらですね、これも神様も行かなくて行ってはダメっていうことなんだと、通して受け取ればいいことなんですね。そういうふうに何でもですね、主がこれを許してくださるかどうかって少しなりとも祈っていくという大きなことですね。何をするでも、それと自分がしたいからするんだって大きな違いなわけですね。でもこれは普通だわけですね。一般社会では自分がしたいからするんだ、これは何がわかるの、当たり前じゃないか。それも神様がいない世界だそうですね。でも神様がですね、全てを見守って導かれるんだったら、その神様にお尋ねをすると少しなりともということですね。そういう意味がこういうとこからも汲み取れます。それからパウロが働きのために大きな門が開かれている、これ見えたというわけですね。でも反対者もあるより見えたと、これは別にパウロでなくてもですね、私たちのいろいろな働きを神様の聖なる霊を注がれたら、御言葉を明かしたり伝えるってことは何か開かれてるという感じがするし、時も迫ってるという感じも、これは聖霊が教えてくれる。 ということですね。そういう意味ではですね、私たちも閉じているようであってもイエス様が言ったように門を叩きなさい、そうしたら開かれても分かるだろうという言葉もあります。いつでも神様は本当はですね、大きな門を開いてこういう御言葉の真理が伝えられるということをですね、それに関わることを待ち望んでおられるわけですよね。それから実質で手も手が行くようにとかどうこうと書いてありますが、主の仕事、この主の仕事、主に関わる、これは祈ってしたら何でも主の仕事ですよね。ちょっとしたハガキを1枚出すのでも、メール出すのでも、あるいは訪問に行くのでもですね、祈って少しなりとも祝福をもらって持っていけば、これは主の仕事になるわけです。そういう意味で私たちも誰でもが本来こういうですね、主の仕事に関わるように召されているということです。すみません、ちょっと引用が多くなって長くなりましたけれど、これで終わります。はい、以上です。